ODお昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、今週も富田鈴香が担当いたします。よろしくお願いいたします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひツイッター改め X をフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いいたします。よし、台本通りに綺麗に読んだ今週もトレンド入りありがとうございます。いやいやしてませんよとこれからしたら嬉しいなということで、今週はね、メモ、先週できなかったメモの中の話をちょっとしていきたいと思うんですけど、どれから行こうかな。そうだな、左右の話から行こうかな。最近私胃がちょっと荒れてましてですね、胃を正すために左右っていいらしくって、で左右を飲み始めたんですけど、皆さん左右作る時ってどうやって作ってますか？私は電気ケトルで左右作るんですけど、電気ケトルって温度どれぐらいになったかわからないじゃないですか。だから結構熱伝導性のいい電気ケトルなので、周りを触ってあちってなったら左右出来上がりって言って飲んでるんですよ。だから私今本当に命がけで左右作ってるんですね。下手したらだから100度超えてる左右触ってる可能性もあるので、結構やけど寸前で命がけで左右作ってるよっていう近況でした左右の話でしたそうですね、まあ他の話で言いますと、虫、あ、そう、これ2023年の振り返りをしようと思ったんですけど、もう早速しちゃっていいですか？そうですね、まあ残りね、2023年もあとちょっとということで、ここで問題なんですけども、このほっと一息に出演するのがだいたい1ヶ月おきなんですよね、確か。だから番組を川田ひなと佐々木美玲さんと3人で回しているので、このまま普通に計算していくと、2023年は出演ラスト1回、今日で最後の可能性があるということで、もしくはリスナーの皆さん来年お会いしましょう、良いお年をの可能性もあるんですよね今日が。私今年を越すのか越さないのかというギリギリなラインに立たされております。11月なのに、まだあと1ヶ月あるんですけど、私の2023年は11月までということなのでしょうか、このほっと一息の中では。だからね、もう今日振り返っていきましょうと。2023年を本当にたくさん いろんなことやらせていただきましたからね。まあなんといっても2023年は私が掲げてたのは、もう本当誰も想像できない1年にしたいなと思いまして、私の掲げるモットーっていうんですかは、誰もやったことがないことをやりたいってずっと思っていたので、今年はなんかそういうことがたくさん叶えられた1年だったのかなと思いますし、あと首都高の CM だったり、首都高さんの CM やらせていただいたり、あと鬼レンチャンもまだ達成できてはいないんですけど、すごく今年もたくさん出演させていただけて、自分の中で鬼レンチャンしたいっていう気持ちもまた来年ねあるので、ぜひ来年は鬼レンチャンしたいなって思います。すごく反響がめちゃめちゃ大きかったですね。鬼レンチャン終わった後はいつも本当に歌、素敵だねって言っていただける機会が多くて、あと今年はミュージカルもやらせていただいたり、あと車買いそうになったりまだ買ってはいないんですけどね、自分も想像してなかったようなことが起きたんですよ。多分ファンの方もそうですし、私自身も想像してないようなお仕事をさせていただいた一年だったので、自分の好きな幅が好きなことがお仕事になったのもそうですし、好きなものの幅が広がった一年だったなと思います。だから来年はもっともっとその幅を深くしていくような、私友達関係とかもそうなんですけど、広く浅い女なんですよ。やっぱり一人と深く仲良くできるタイプじゃないので、今までも広く浅く顔見知り、あ、ヤッホー、ヤッホー友っていいんですか、ヤッホー友達が多いので、よっともだ、よっとも、そう、よっともが竹本結衣ちゃん竹本結衣ちゃんね、ほっと一息にゲストで出演していただいた時も、よっともぐらいにはね、慣れたかなみたいに言ってたので、来年は竹本結衣ちゃんともご飯ぜひ行きたいですね。まだ行けてないのでどうやったんですか、私とですか？そうですね、でも私は結構真面目のタイプなので、真面目で真剣な話をしちゃうタイプなので、めちゃめちゃ軽い人の方がもういいんじゃね、それいいんじゃね、やってみちゃよぐらいの人の方が 結構意外となんか軽い気持ちになれるので仲良くなれたりはするんですよね。何にも考えてなさそうだけどちゃんと考えてる人みたいな方羨ましいなって思います。車友達でもね、そうですね、車友達欲しいです。芸能界の車友達いないかな、同じぐらいの年代で車がめっちゃ好きな女の子とか。車友達欲しい。来年車友達が欲しい。目標できました。ドライブ一緒に行って YouTube やっちゃおういいですね。だって長い距離とか例えば5時間走るとかなったら半々で走ればいいじゃないですか、一人で運転する負担よりも。わー、それ目標にしよう。でも本当にでもそういう車のお仕事だったりもう来年もたくさん、なんだろう、私の好きを広げていきたいですし、まあ一番はまあメモのこの左下に書いてあるんですけど、今年虫歯がたくさんできたっていうことですかね。うん、久々にもう何年ぶりかに虫歯治療行きました。やっぱ歯医者って3ヶ月に1回定期検診行かないといけないみたいです。皆さんもだから私の今このラジオを聞いてる方もめんどくさいと思わずに虫歯治療しに行ってください。あ、虫歯あるかわからないですけど今は治療中です。だから今しみるんですよ、冷たいもの。はい、しみる皆さんもね治療ぜひしに行ってください。体には気をつけてね、来年も過ごしていきたいなと思います、本当に。ということでオープニングはこのぐらいで曲に行きたいと思います。それではお聴きください。ミセスグリーンアップルでソランジ。ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、2023年の出演はラストかもじゃないかもしれない、富田鈴香がお送りしています。ということで先ほども説明いたしましたが、この番組の佐々木美玲さん、川田ひな、そして超絶可愛い鈴香の3人で回しているのでこの放送で今年ラストだったりじゃなかったりします。そこで曖昧なのですが、ラストの可能性も踏まえてこんな企画やってみたいと思います。超絶可愛い鈴鹿2023年富田鈴鹿とリスナーさん。わー、リスナーさん、はい、どんなことをやるのかと言いますと、リスナーさんが思う2023年の富田鈴鹿といえばこれだという思い出エピソードを少し送っていただきました。そのメールを読みながら今年をね振り返っていきたいと思います。ちなみに超絶可愛い鈴鹿的には思い出何かある？なんだろうなー、いやー、なんだろう、今年か、仏像を見に行ったことかなNHK さんの趣味どきっていう番組で仏像を、鎌倉の仏像を見に行ったんですけど、やっぱ仏像って知識とか持ってみるとめちゃめちゃ面白いですし、すごく奥が深くって、自分のなんか心を支えてくれるなんか一つの拠り所といいますか、なんかその心が現れるあの日でしたね。その行った時は、仏像って種類あるの知ってますか？菩薩とかあるんですけど、私はその怒ってる顔の仏像がめちゃめちゃ好きで、その仏像さんをホーム画面に一回しようとしたんですけど、なんかあんまり良くないかなと思ってやめました。だから心の中でその仏像さんをこの召喚してすごい現れてます。そのなんだろう、一回落ち着く心っていうのを仏像さんに教えていただきましたね。なんかやっぱり汗してせかせかして生きているので、結構なくし物とかも多くって、家の鍵とかカードとかマフラーとかなくしちゃうんですよ。私本当に今年なくし物が多かったので、来年はもうちょっとゆっくり生きようかなって思いました。はい、そんなことですかね。仏像かな。はい、ということで茨城県37歳男性、もぐもぐ風林火山さん、ありがとうございます。スージーこんにちは。選べないぐらい複数のすごい活躍のスージー。中でも日向坂チャンネルの富田車を買う企画では、11月7日時点でシリーズ3作累計337万回を誇る大バズり。すごいですね、シリーズってアメリカの映画みたいになってるモータースポーツ番組複数に出演、番組 MC まで任されるスージーが、自分たちがスージーに向けるようなもう本当に好きで好きでたまらないような、心の底からワクワクドキドキ楽しそうに車を選ぶ姿がめちゃめちゃ魅力のある最高の企画です。好きだけじゃなくいろいろ勉強して知識もあり、お日様のみならず車好きな方々まで見てしまう、そんなスージーの魅力が詰まったこの企画は2023年のスージー大活躍で間違いないでしょう。わあ、そっか、やっぱり 100万回再生って普通に考えてびっくりなことですものね。そうですね、確かに。しかも私も正直この動画出るまで皆さんがどんな反応されるかちょっとドキドキしてて、そんな詳しくもなかったので、ただ好きっていう気持ちで見た目とか中身だったり、そういうなんだろう、ちょっと表面的なことではあるじゃないですか。やっぱ車を好きな方ってエンジンとかボンネット開けて中のエンジンとかをカスタマイズしたりっていう車好きの方ってそういうのが多いと思うんですけど、私はそうですね、結構見た目とかもめちゃめちゃ見た目こそ一番なんだろう魅力に感じる部分だと思ってたので、そういう部分を好きでいる自分を見て楽しんでいただけるコンテンツができたっていうのは自分の中ですごく大きなことだったなと思いますね。車の知識ちょっとついた。そうですね、確かにちょっとずつやっぱりついてると思います。ただやっぱり馬力とかパッと言われて、あ、どれぐらいなんだろうと思うんですけど、まあそこまで詳しくなったらめちゃめちゃ楽しいだろうなと思いますし、今でも本当に楽しいので、車ってそうだな、なんかちょっとなんだろう、詳しくなりづらいコンテンツっていうイメージもちょっとあるかもしれないんですけど、やっぱ上には上がいるじゃないですか、詳しい方とか。だからそういう軽い気持ちでこの車かっこいいって思うのだけでもなんだろう好きにつながるので、メンバーとかでもこの車かっこいいって話したりするんですよ。ポルシェのカイエンとかもかっこいいっていうメンバーがいましてかっこいいですよね。あとやっぱそうですね、ジープとかも人気じゃないですか。やっぱりジープ女子人気高いんじゃないですか。あとはゲレンデ、ベンツのゲレンデやっぱ目いっちゃうんですよね。いろんな車がありますからね。そのいろんな車の魅力をどんどんね、たくさんお伝えできるような人であれたらなと思いますね。ただ本当好きっていう気持ちは一番に忘れちゃダメだなと思います。それを仕事だって、お仕事だからって感じてしまった瞬間に、なんか義務的なものになっちゃうのは私は嫌だなと思うので、好きっていう気持ちでこのままどんどんいろんな方に魅力を伝えていただける存在であれたらなと思いますね。はい、ということで北海道35歳男性、旭川のすぐるさん、ありがとうございます。スージーこんにちは。2023年の富田鈴香を振り返ると、国家独唱や鬼レンチャンなどで富田鈴香は歌がうまいということを知らしめたのではないでしょうか。ありがとうございます。日向坂の歌姫といえば斉藤京子さんですが、スージーだって負けていませんよね二人のユニット曲とか来年あったら嬉しいです。そう、京子さんと二人で歌うのが夢だったんですよ。で、京子さんも本当本当にもう私からしたらめちゃめちゃおこがましいんですけど、京子さんも二人で一緒に歌いたいねってずっと言ってくださってて、いや私はもう京子さんと歌えませんって思って京子さんが本当にもうなんだろう、素晴らしい歌声をお持ちの方でなので、京子さんと歌うのはちょっと恐れが多いと思ってたんですけど、その今回の鬼レンチャンでね、一緒になんだろう、27時間テレビで歌うことができて、あ、京子さんと歌えて楽しかったなって思うので、来年はそうですね、ユニット曲とか、なんか、デュオとか、まあ、いずれかは、なんかソロ曲とかも歌ってみたいなっていうのをもう、そうですね、でも5年以上前からソロ曲歌いたいなっていうのはずっと思ってたので、自分のね、なんかオリジナルなね、曲とかもね、ギターとかもそうですし、歌ってみたいなと思いますし、他のメンバーとも、なんか人の声って交わると相性がいい声って結構あったりするじゃないですか。そういうのをなんか来年もいろんな組み合わせでね、日向坂46のグループでもいろんな組み合わせで見れたら嬉しいなって思いますね。みんなの歌が本当に好きなんだよな。私、ひなの歌声もめちゃめちゃ好きなんですよ。川田ひなの。ね、じゃあ次。岩手県48歳男性お兄さん、ありがとうございます。スージーこんにちは。私が思う2023年の富田さんといえば、やはりミュージカルヴィンチェンツォではないでしょうか。東京公演を見に行った私は、まさか最前列のど真ん中の席で観覧していたのですが、舞台にいたのはアイドルスージーではなく、ミュージカル女優富田鈴香さんの素敵な姿、そして演技を至近距離で見られたこと、最高の思い出になりました。今回で終わりでなく、また違った作品で演じる姿をぜひ見たいと切に願っています。わあ、切に願っていますとか初めて言ったそうだな、でもそうですね、ミュージカル、まあ自分的にもすごく結構苦しくてもがいた期間ではあったんですけれども、あれを乗り越えた自分を、こんな自分になると想像してなかったので、殻を破りたいって言ってたんですけど、破れたかなってちょっと思ってます。だから来年はそうですね、 ミュージカルのみならず、なんかちょっと普通、なんかストレートな舞台とかも、歌がない舞台とかもやってみたいなって思いますし、もっと演技力の幅増やしていきたいなって、なんか演技がとても好きだなって思いましたし、演技をすることによって自分の中で揺れ動く感情といいますか、感じたことない感情になるんですよ。その瞬間がなんだろう、すごく難しいし苦しいけど楽しいんですよね。やっぱ、だから、アイドルだけじゃなく歌だけじゃなく、そんないろんなものに挑戦して、自分のなんだろう、人間としての深みもどんどん増やしていきたいなって思いますね。やることたくさんあります。やりたいことがたくさんあって、なんか収まらないんですよ、1年じゃ。だから1年がもうちょっとあったらいいのにって本当に思います。1時間24時間じゃ足りないし、1日か1時間60分じゃ足りないよ。1時間もっと長くしてくれでもそうだな、やりたいことがなくなるのが怖いっていうのもちょっとありますね。常になんだろう、自分がこうありたいとか、目標とかって口に、目標何っていう聞かれるの結構難しかったりするんですけど、いっぱいありすぎて、常になんか何かを追いかけていきたいなっていうのは思いますね。2024年、やりたいことたくさんあるな、決められない一つに。はい、ということで、東京都32歳男性、情熱マーガレットさん、ありがとうございます。2023年の富田鈴香といえばこれだと思うエピソードですが、たくさんありすぎるのでラップにしてきました。ありがとうございます。リリックを考えてくださったんですね。ぜひスージーに披露してもらえば、ぜひスージーに披露してもらえれば、緊張してる、これからラップやるって思って緊張してる。ぜひスージーに披露してもらえればと思います。よし、行こう。よいよいよ。よいよ。カモン、カモン、イエイエ、カモン、カモン、イエイエ、スーパーフォーミュラ広報大使、夢へ叶えるため妄想大事、鈴鹿の名前に込めた意志、響かせるぜ鈴鹿の第一、駆け抜けた夏、ミュージカル、YouTube では車買う、ほっと一息で、あげるカフ、どんな無茶ぶりでも受けて立つ、フォー情熱マーガレットさん、素敵なリリックありがとうございます。ちょっと上からね、スーパーフォーミュラ広報大使、夢叶えるため妄想大事、わー、夢叶えるため妄想してきましたもん、たくさん。鈴鹿の名前に込めた意志、響かせるで鈴鹿の大地、おー、意志と大地ね、意志と意志をかける、いいですね駆け抜けた夏、ミュージカル、 YouTube では車買う、ミュージカルと車買うって合ってるのかな、ちょっとういあう、ううああう、うちょっと気になっちゃったほっと一息であげるカフ、カフかっこいい、カフあげてないんですけど、いつもカフはもうお任せしておるんです、いるんですけども、これ比喩表現でね、あげてますよ、カフ。どんな無茶ぶりも受けて立つ、かっこいい、ありがとうございます、すごい、ありがとうございます。こんな私、受けて立つとか、なんか堂々と言えるような人じゃないですけど、そう思っていただけてるのなら嬉しいですね。すごい、ありがとうございます。これ考えるのも大変だったろうな、嬉しい。メールを考えるために時間を使ってくださって嬉しい、ありがとうございます。よし、じゃあ次、神奈川県40歳男性、ダメ野郎さん、ありがとうございます。こんにちは、スージー。2023年の富田鈴香といえばこれだですが、ヒルナンデスさんの熱海ロケです。おお、年始にやったやつ。あちこちオードリーで話していた春日さんと散歩番組をしたいと、ヒルナンデスで叶えられたのは嬉しかったはずです。どうでしたか？今週熱海に行ってみようと思います。そう、このロケね、1月6日に、もう年始の一発目のロケで行ったんですけど、いやー、オードリーさんとのロケ緊張します。やっぱり番組で日向坂で会いましょうで、あの MC をやってくださってるんですけど、オードリーさん、やっぱ外番組で会うとちょっと緊張しちゃって、私だからなんかよそよそしい感じの、よそ行きの私を見られるのが恥ずかしくって、だから例えばお父さんとかお母さんに授業参加を見られてるみたいな気持ちで、もなんかオードリーさん本当にお優しいので、外番組に日向坂がなんか出演する時も、富田さんとかみんな松田さんとか金村さんとか名字で呼ばれたりするらしいんですけど、なんかそういう瞬間もなんかちょっと楽しいなんて思っちゃったり、春日さんとねお会いすると本当にニヤニヤしちゃうぐらい春日さん大好き なのでもちろん若林さんも大好きです、はい、公開告白そうですね、熱海ロケ楽しかったな。私ロケ大好きなんですよね。やっぱ開放感あるので、ロケでもまたいろんなとこ行きたいな。それこそ車でね、ねロケとか行きたいですね。そっか、ありがとうございます。いろんなことが、まだまだある。ラストです。京都府21歳男性、早朝の黒猫さん、ありがとうございます。スージーの僕的ハイライトは、スージーというよりも篠原涼子さんだと思います。おこがましいですが、何度もゲストで来てくれて、まさか今回も来てくれるなんてなので、スージー、今目の前にいる篠原涼子さんに感謝の気持ちを伝えておきましょう。篠原涼子さん、本当にいつもラジオで、私本当に顔見えてないから多分こうやって篠原涼子さんのモノマネをたくさんさせていただけるんだと思います。いつも本当にこのほっと一息を盛り上げるためにモノマネさせていただいております。ありがとうございます。いつか生でお会いできる機会がありましたら、本当に、なんだろう。お写真とかぜひ一緒に撮っていただけたら嬉しいです。いつも本当にお綺麗な篠原涼子さん、素敵な魅力的な篠原涼子さん、尊敬しております。ぜひいつかお会いできたら嬉しいです本当に真面目に篠原涼子さんにメッセージ、いや本当に、でも本当にいつか、たまにはちゃんとじゃないですよでも本当にいつかお会いしてみたいなってどんどん思いが、私結構YouTube とかでも篠原涼子さんの動画とかたくさん調べてるんですけど、もうお顔がちっちゃいくて、もうなんか私も、ああ篠原涼子さんみたいに本当になりたいなって本当に思います。声だけじゃなく、はい、うん、あの美貌を私もいつか手に入れられたらなと思いますねということで、ありがとうございます、たくさんのメールということで、さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。ではここでリスナーさんのメールを1枚紹介いたします。岡山県18歳女性、のむのむりんりん、のむりんりんさん、以前ミーパンさんの回でオットセイの鳴き真似をしていましたが、スージーはオットセイの鳴き真似できますかまたちょっと変わった動物のモノマネをお願いします。オットセイってなんだろう、ちょっとやってみよう。こんな感じ？違うか。おっとす、あ、無知だった。ちょっと変わった動物のモノマネ、なんだろう。いきます。鶴のモノマネです。知ってます？動物園にいる鶴ってこういうもの、鳴き声するんです。私この間この泣き真似で鶴と会話して、その動画残ってるんですけど、私がこれ泣いたら向こうも返してくれるんですよ。本当です。鶴のモノマネですはい、さあここからはローソンさんの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。ユニゾーンエアアプリ内でのローソンコラボキャンペーン、わー。まずユニゾーンエアとは、桜坂46さんや日向坂46の楽曲を題材としたゲームが遊べるスマホアプリゲームのことです。11月25日土曜日12時より、そのユニゾーンエアのアプリ内でローソンコラボキャンペーンを開始いたします。内容はアプリ4周年限定衣装のアザーカットが登場する撮影、つまり一般的に言うガチャですね。はい。そしてゲーム内の事務所スペースというところで、私たちチビキャラにプレゼントができるケータリングとして唐揚げくんが登場いたします。おー、このチビキャラね、めちゃめちゃ可愛いんですよ。ぜひ皆さん調べて見てみてほしいんですけど、このチビキャラ、私たちに似せて描いてくれているイラストですかね、っていうんですかね、いわゆるこれね、ぬいぐるみ化とかしてほしいなって思うんですよ。なんかキーホルダーとかにカバンにつけてたら可愛くないですか、チビぬいぐるみみたいな感じで。ぜひ検討していただけたらなと思いますいつかね。結構いるんですよ、ファンの皆様の中に私のぬいぐるみを作ってくださる方とか。そうなんです、ミート&グリートで、そう、自分で手作りして服とかも着せて見せてくださるファンの方とかいらっしゃったりするので、きっと喜ぶんじゃないかな皆さん、こういうのが実現したら。はい、ぜひその他コラボグッズの展開もありますので、詳しくはローソンホームページをご確認ください。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、富田鈴香がお送りしてきましたが、そろそろエンディングです。ありがとうございます、今日も聞いてくださって皆さん。さっきの鶴のモノマネ、もう私動物と会話できる特技身につけようかな。 違う違かった。鶴と会話しちゃって、ヤギとも会話したことあるので本当に。まあでも動物モノマネもちょっとね、ちょっとずつやっていきましょう、はい。あのでも今日2023年本当最後ですもんね。最後の感じで今喋ってたので、これでもう一回来たらもう何も喋ることないですよね今年まとめちゃったから、まあ、もし年内にもう一回会ったとしたら来年の抱負とかしっかりまとめて来たいと思います、はい。で今年もね、いろんなことをさせていただいて、自分もすごくスキルアップできた一年だったので、11月24日ですけれどもでもこのほっと一息始まったのも今年じゃないですか。そっか、まだ始まって1年も経ってないんだって思うと、本当にアットホームなラジオ番組ですね本当に温かい、本当になんか自由に本当にやらせていただいて、すごくラジオが好きだなって、やるのも聞くのも楽しいなって思えた1年でしたね。はい、そんな感じでしょうか。はい、番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ホットアンダーバー一息46。ポストするときは、ハッシュタグホット一息でよろしくお願いいたします。番組終了後、オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は、日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は、街のホットステーション。
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の富田鈴香です。終了いたしました。ここからはオーディのアフタートークとなっております。いや今日もたくさん喋ったな。やっぱりこのラジオをやった日って、なんだろう、自分が今月一番喋ったなって思う日なんですよ。一人でやっぱ私結構喋ることあんまなくって、普段あんまり結構意外となんですけど、意外とですよ、意外と寡黙なんですよ私そうだから喋るの楽しいなって本当今日も思いましたね。どっちが本当？どっちも本当です。あの一つ人格がたくさんあるんですよ私。結構怖いです。だから寝てる間とかもずっと喋ってるかもしれないです。それはないですか、うん、いやでも今日実はメモまだ喋れてないので一個喋りたいんですけど、あの YouTube で、公式 YouTube でひなり派っていうダンスプラクティス動画が上がってるんですけど、私その日黄色い靴をおニューで買ったんですよ。おニューで履いてったんですね。真っ黄色な靴。見ていただいたらわかるんですけど、その靴本当に新品で、いや、今日絶対下ろそうって思ってたんですけど、その日本当に急いでて、結構遅刻しそうになっちゃって、どうしても銀杏がある道を取らなきゃいけなくって、銀杏大潰しして、新しい靴で。すごく臭かったんですね。あ、ボールペン落ちちゃった。滑ったとか言わないで。だから新品の靴を銀なんで踏んだことありますか皆さん。ないですよね。だからこれが私の誰も やってないことをやるっていうモットーなんです。だから普通だったら別に銀なんを避けていけばいいじゃないですか、うん、落ちてる銀なんを、なのに踏むっていう、あえてですよ、これあえて踏んだんですよ銀なんだから普通新しい靴で銀なん踏まないじゃないですか普通。でもラジオのネタのために踏んだんです命がけじゃないですか、芸能界を生き抜くって命がけだそこまでやる女なんです。ラジオのためなら銀杏も踏む女ですラジオのためなら新しい靴で銀杏踏んでいきます。まだありますか。いや私歯ブラシを、あの歯ブラシって持ち運び歯ブラシあるじゃないですか、皆さん使います、うん、私あれが結構潔癖で、あれ潔癖なんです。私こう見えて潔癖なんですよ、銀杏踏んでるくせに。新しい靴で銀杏踏んでるくせに潔癖なんですよ。でもラジオのためなら踏むそうなんですよ。だから歯ブラシを、あのアメニティで100本入りとかを買って、毎日3本ぐらい、3回磨くじゃないですか。で例えばまあ外でお仕事する時とかはご飯食べた後には絶対磨くので、1日3本ぐらい消費してますね。アメニティの歯ブラシを持ち歩いてます。捨てちゃいます、すぐ使って。あ、結構もったいないですよね。わかりますよ、ごめんなさい。家の歯ブラシは使えるんですけど、そのケースに入れて持ち運ぶのが苦手なんです。え、結構潔癖なんですよ。ちょっと惹かれてる惹かれてる惹かれてる。他の潔癖エピソードですか。あ、だからホテルのシャワーカーテンとかはもう本当にダメで、一回ちょっと巻きつけちゃいます。どうしてもダメで。 だからどうしても水が飛ばないようにもうホテルのそのお風呂のもう角で頭洗ってます。角に行って頭洗ってるんです。あと車の匂いとかも結構敏感かもしれないです。なんだろう、機材とか乗ってた匂いとか結構分かっちゃうタイプで、あ、今機材乗ってただろうなって思うタイプ。でも別にあのあれですよ、乗りたくないとかではなく、そういうのも結構敏感なタイプなんですよ。匂い敏感なんですよ私、はい、潔癖で敏感。人のお箸ですか？人のお箸ってみんな使えるものなんですか？あ、だからなんて言うんですか、みんなで食べる鍋とか、あ、全然いけますそれは、はい、そこは大丈夫なんですけどね。その歯ブラシだけがどうしてもダメですね。どうしたらいいんだろう、もったいないですもんね。わかるんですけどね、はい、ちょっと意外とそういうところあったりっていう新しい一面かもしれないです。はい、そんな感じですかね。ということでオーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで今回はこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。